元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはペテロ、水の上を歩く。律法学者パリサイ人へのイエス様の非難、スロ・フェニキアの女性の娘の癒し、そして4000人が養われる。今日の聖書の箇所はマタイの福音書14章30節から36節と15章1節から33節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイ14章の学びを続けていますが、マタイ14章30節。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。ペテロは水の上を歩いている間に主イエスから目を離しました。自分が沈みかけた時、彼は主よ助けてくださいと叫びました。31節。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。ペテロの問題はイエス様から目を離し波を見たことでした。今日私たちもしっかりと主イエスキリストに目を留め続ける必要があります。32節から33節。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。主がこれらの奇跡を行われたのは、弟子たちが主を礼拝し、主が神様の御子であることを知るためです。34節から36節。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いた。するとその地の人々はイエスと気がついて、付近の地域にくまなく知らせ、病人という病人を皆身元に連れてきた。そしてせめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いした。そして触った人々は皆癒された。もう一度この日に癒された群衆に注意を向けてください。私たちに与えられているのは、ほんの数件の癒しの詳しい記録だけですが、実際は何千人もの人々が癒されたのです。さて、いよいよ15章に入りますが、この章でも王の動きは続き、今主は十字架に向かって進んでいかれます。そしてイエス様のミニストリーが律法学者たちとパリサイ人たちとの決裂の地点まで進みます。マタイ15章1節から2節。その頃パリサイ人や律法学者たちがエルサレムからイエスのところに来て言った。あなたのお弟子たちはなぜ長老たちの言い伝えを犯すのですか？パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか？律法学者たちとパリサイ人たちはわざわざ遠くエルサレムからやってきました。この前の章ではイエス様と弟子たちは群衆が荒野にいるのを見ました。それで主は彼らを5つのパンと2匹の魚で養われました。彼らは主が 聖書の教えを破ったと言っているのではなく、聖書の教えと同等だと彼らが考えていた言い伝えを犯したことを責めているのです。彼らはなぜイエス様の弟子たちが手を洗わないのかを知りたがりました。彼らがここで問題にしているのは、衛生的な手洗いではなく、儀式的な清めのことです。現代においても、外側の儀式さえ行っていれば、それだけで十分だと感じている人たちがたくさんいます。3節。そこでイエスは彼らに答えて言われた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために、神の戒めを犯すのですか？イエス様は、彼らが自分たちの言い伝えのために、神様の戒めを犯していると責められます。ご覧の通り、彼らの言い伝えは、律法に反することを許します。驚くべきことです。そして彼らは、とても巧妙なやり方で、律法に反することを許します。4節から6節。神は、あなたの父と母を敬え、また、父や母を罵る者は死刑に処せられる、と言われたのです。それなのにあなた方は、誰でも父や母に向かって、私からあなたのために差し上げられるものは、供え物になりました、というものは、そのものをもって、父や母をたっとんではならないと言っています。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。主は父と母を敬うことの中には彼らを経済的にもサポートすることも含まれていると言っておられます。その責任を逃れる方法は自分のお金を神様への贈り物として捧げることで、そうすれば彼らは自分たちの良心をサポートする責任から解かれました。神様はあなたが神様に献金をする前に自分の借金を返し、自分の責任を果たし、まず自分の家族をサポートしてほしいと願っておられると思います。7節から8節。偽善者たち。イザヤはあなた方について予言しているが、まさにその通りです。この民は、口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。主は律法学者たち、パリサイ人たちを偽善者たちと呼ばれました。この言葉は、イエス様の時代には単に言い返すという意味で、演劇の中で役者に使われていた言葉でした。これは役者が合図を受けて、そして言い返すことを意味しました。イエス様は律法学者たち、パリサイ人たちが宗教を演じていると糾弾されたのです。宗教的なリーダーたちは、人々に彼らの手を洗う儀式をさせることには熱心でしたが、神様にとって大切であるところの心の状態は無視しました。とても信心深い方法で彼らはモーセの律法を犯していました。10節から11節。イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を怪我しません。しかし口から出るもの、これが人を怪我します。イエス様が教えておられる偉大な原則は、道徳上の汚れは霊的なものであって、物理的なものではないということです。12節。その時弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。パリサイ人が御言葉を聞いて腹を立てたのをご存知ですか？弟子たちは主がパリサイ人たちを怒らせたことに驚いています。 これまでも宗教的なリーダーたちとイエス様の間には衝突がありましたが、この時が決定的でした。13節。しかしイエスは答えて言われた。私の天の父がお植えにならなかった木は、皆根こそぎにされます。ここで木という言葉は、体型という言葉を意味します。ですからこの箇所を、私の天の父がお植えにならなかった一つ一つの宗教的な体型は、皆根こそぎにされますというふうに解釈することができるかもしれません。14節。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら、二人とも穴に落ち込むのです。これはユーモラスな言い方で、確かにぴったりな皮肉ですね。15節。そこでペテロはイエスに答えて言った。私たちにその例えを説明してください。主はご自分の弟子たちに例え話で話しておられましたが、彼らは主の論点がまだ分かっていませんでした。16節から18節。イエスは言われた。あなた方もまだ分からないのですか？口に入るものは皆腹に入り、川屋に捨てられることを知らないのですか？しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を怪我します。人は口に入るもので怪我されないが、口から出てくるもので怪我されるのです。19節から20節。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらは人を怪我するものです。しかし、洗わない手で食べることは人を怪我しません。確かに私たち現代の文化の中にも同じことが見られます。私たちは新しい道徳の時代にあり、イザヤが人々が悪を善、善を悪と言っている時が来ると言ったその時代に到達したのですとマギー博士は述べています。人間は地球上で最も獰猛な動物です。私たちは他の動物は檻に入れますが、人間は好きなことをするために自由でなければならないのです。そして主は人類が何をするかを語られ、それらのものが人を汚すのだと言われました。今日私たちに関するすべてのことはセックスに協調点を置いています。学校でも教会でさえもテレビでもラジオでもそうです。セックスが街角の看板から雑誌のカバーから新聞の見出しからあなたを凝視しています。これらのものがあなたを怪我すのです。あなたには抵抗する力があるなどと言わないでください。このようなものに抵抗力のある人など誰もいません。言論の自由という高慢に聞こえる言い回しの中で、私たちの子供たちや若い人たちは怪我されています。心の内にあるものが今外へ出てきているのですとマギー博士は述べています。21節。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。今主は公のミニストリーの間に初めてイスラエルの地を離れられます。これは非常に興味深いことです。なぜなら主は王としてイスラエルに来られたからです。主が弟子たちを送り出されたとき、彼らにイスラエルの町々に行くように、イスラエルの国境を越えて行かないようにと指示されました。その後主はイスラエルに拒絶され、衝突が起こりました。イエス様と宗教的な指導者たちの決裂は、 数節前に会ったばかりです。一体何が起こったのでしょうか。イエス様ご自身がイスラエルの国境を越えられ、今主は異邦人を受け入れられます。主の招きはこれです。マタイ11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。22節から23節、するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください。叫びながら後についてくるのです。と言ってイエスに願った。マルコによる福音書7章26節によりますと、この女性はスロフェニキア出身のギリシャ人でした。彼女がイエス様をダビデの子と呼ぶ権利はなく、彼女が主をそのように呼んだとき、主は一言も彼女にお答えになりませんでした。弟子たちはあの女を返してやってください。叫びながら後についてくるのですと言いました。24節。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていませんと言われた。これは厳しい言葉のようですが、でも事実でした。イエス様はまずご自分をダビデの系図の王が来るということに関するすべての予言の成就として、ご自分がイスラエル民族に使わされているということを明らかにしたのです。主はこの異邦人の女性にこの事実を認めさせました。イエス様は異邦人の王ではなくユダヤ人の王として来られました。主がかけられた十字架の上にもユダヤ人の王イエスという札がかけられていました。さて、この異邦人の女性の言葉に耳を傾けてください。25節、しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。彼女は異邦人として主をダビデの子と呼ぶ権利はないのです。ところが今彼女は主を礼拝し、主よと呼びかけて助けを求めます。26節、するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。これは随分と強い言葉ですね。普通このような言い方をされたら、私たちはおそらく身を引いてしまうでしょう。27節、しかし女は言った、主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。イエス様が例え話の中で話された貧しい人のことを覚えているでしょうか。彼は金持ちのテーブルから落ちるパンくずを食べていて、犬が来ては彼の出来物を舐めていました。イスラエル人は異邦人を犬と呼び軽蔑しました。この女性はこの恥辱を喜んで耐えました。なぜなら、主イエスには自分の娘を治すことができる、そのように信じていたからです。28節、その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。主は言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を助け、あなた方の重荷を取ってあげます。そして主は カナン人にさえもそのようにされました。彼女の応答は、彼女の偉大な信仰を明らかにし、主はそれに応えられました。29節から30節。それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖の岸を行き、山に登ってそこに座っておられた。すると大勢の人の群れが、足のなえた者、手足の不自由な者、盲人、口の聞けない者、その他多くの人を身元に連れてきた。そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒された。またここで、主が癒された群衆に目を向けていただきたいと思います。実証することができないほんの少しの癒しのケースがポツポツとあったのではなく、あまりにもたくさんの人たちがその場で癒されたので、誰も主が癒しの奇跡をされたことを否定することはできませんでした。31節。それで群衆は、口の聞けない者が物を言い、手足の不自由な者が治り、足のなえた者が歩き、盲人たちが見えるようになるのを見て驚いた。そして彼らはイスラエルの神を崇めた。32節。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうに、この群衆はもう3日間も私と一緒にいて、食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。主は自分についてきた人々に対して深い同情を寄せています。33節。そこで弟子たちは言った。この辺鄙なところでこんなに大勢の人に十分食べさせるほどたくさんのパンがどこから手に入るでしょう。この奇跡はまるで前回に5000人を養ったことの奇跡の再放送のように思います。なぜマタイがこれを入れたのか不思議に思います。ところが私たちはこの時点でもうイエス様がご自分のメシアとしての主張を強調する部分ではなく、主の主張が拒絶されたということが強調点である、そのような部分に入っています。そしてこの奇跡は、弟子たちが学ぶのが何とも遅いことを示しています。彼らはすでに5000人を養うのを目撃しております。そしてそれは、数日前の出来事だったと思います。それでも彼らはここで同じ不信仰を繰り返しています。弟子たちは偉大な奇跡を目の当たりにしたばかりなのに、再びこの辺鄙なところでこんなに大勢の人に十分食べさせるほどたくさんのパンがどこから手に入るでしょうと主に訴えているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はペテロ、水の上を歩く、律法学者パリサイ人へのイエス様の非難、スロフェニキアの女性の娘の癒し、そして4000人が養われるというテーマで、マタイの福音書14章30節から36節と15章1節から33節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書15章34節から39節と16章1節から23節。4000人が養われるその2、パリサイ人サドカイ人との衝突、弟子たちへの警告、弟子たちからの告白、ご自分の死とよみがえりに関するイエス様の宣言というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 0592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。Thank you.